大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週は、大友義秀スペシャルビッグバンドの2ヶ月連続リリースの2ヶ月目になります。スタジオ録音版の空と未来とが発売になったので、これの紹介をしましょうか。どうしようかな。細かいこと言う前に、まずは一曲聴いてみましょうか。これ全部で48分間の組曲になってるんですけど、全部で、第3楽章まであります。その第1楽章のシーンの2番になります。レクイエムの後半部分を聞いてください。これもしかしたらこの番組聞いたことある人だったら、あ、もしかしてあの曲じゃないっていう聞き覚えがあるかもしれません。今日はラジオ用に、10分間の曲を、数分間に短くエディットしたバージョンで聞いてみましょう。大友義秀スペシャルビッグバンド空と未来とから第1楽章レクイエムのパート2です。リトルストーンレコーズより発売になります。私の最新作、大友義秀スペシャルビッグバンドの、最新アルバムです。空と未来との、第一楽章レクイエムのシーン2番を聞いてもらいました。これ、実はラジオ用に、短く数分にエディットしてるんですけど、実際は10分間ある曲です。なので今日聴いてもらったのはスペシャルバージョンになりますけども、メンバー紹介しましょう。私、大友義秀がギター、そしてコンダクト、江藤直子がピアノ、近藤達夫がキーボード、斉藤寛フルート、井上なしえクラリネット、鈴木博士がサックス、江川涼子ソプラノサックス、東亮太もサックス、それから佐藤修徳がトランペット、今込治がトロンボーン、木村陣也がチューバ、大口俊介がアコーディオン、河合忍ベース、小林武文パーカッション、伊藤健がドラムス、それから相川ひとみがバイブラフォンパーカッション、そして上原七重がマリンバにパーカッション、幸子 M がサインウェイブという編成です。冒頭のソプラノサックスは、江川涼子さんのものでした。これこの番組聞いたことある人だったら時々追っかけてるんですけども、空が生えた2022年11月18日水曜日という曲と出だし一緒じゃないって思った人いると思いますけど、その通りなんです。この曲も以前にもこの番組で言いましたけども、2021年によくライブに来てくれていた、Y さんとしときましょうが、僕直接面識があったわけじゃなくて顔だけ見知ってたんですけども、その Y さんがある時、ちょうどね2021年なんでパンデミックの時期だったんで、僕コンサート何本か休んだというか、できないなと思って休止にしたんです。そしたら SNS に、あ、メイドの土産にしようと思ったんだけどなって書いてあって、普通だったら大げさだなと思うんだけど、ちょっと嫌な予感がして、連絡してみたんです。SNS 系で初めてね。そしたら、やっぱり末期の癌で、もうじきホスピスに行かなきゃいけないんでっていうような返信が来て、ああ、ライブ休むってそういうことかってちょっと思ったんですよね。で、その Y さんと SNS でちょっとやり取りしてたんですけども、その彼女の最後の SNS でのつぶやきが、空が生えた2022年11月18日水曜日って書いてあって、多分ホスピスからの空の写真が上がってたんですけど、その日は2021年なんですよね、の11月18日で、水曜日でも何でもなかったんですけど、もう意識がやや混濁してたのかなって思ったんです。で、それから連絡がつかなくなったんですけど、翌年の2022年の11月18日はきっと水曜日だろうなと思ったら、その日も水曜日じゃなかったんですよね。そんなこともあったりして、永遠に来ない日をテーマにモチーフになるような曲というか、シンプルなメロディー書こうと思ったのが2021年で、そのメロディーが何たらいいのかな、演奏する前に全く違う風になってるようなメロディーにしたら、ずっとこの先一生演奏し続けられるだろうなと思って、それによって、この曲が生きていくかなって思って、すごくシンプルなメロディー書いたんです。シンプルなハーモニーとね。で、それが実際に、いろんなバンドとかライブのセッションとかで演奏する際に本当に違うものになっていって、で、 僕はこの曲書くときもやっぱりこの曲をモチーフにしようと思って、2025年の頭なんですけども、佐渡豊さんの依頼で兵庫県立文化センターオーケストラというところに曲を書いたんです。阪神淡路大震災から、30年の日の1月17日に演奏する曲を書いてくれって言われて、その時にこのメロディーから始まって、祭りになっていくような曲を書こうと思ったんですね。それが空と未来とのオーケストラバージョンになりました。その話はこの番組でもちょっとしたかな。で、それ来年の1月17日にちょっとフライング情報ですけども、配信でその時のオーケストラの演奏3バージョンが配信で聴けることになりました。即興の部分があるんで3バージョンとも全然違う内容なんですけど、で今年の1月にその佐渡さんがやってるオーケストラバージョンを聞いた時に、自分でもう演奏したくてしたくてしょうがなくて、やっぱり僕作曲家として客席に座って聞くってあんまり慣れてなくて、やっぱり自分で演奏したいなって思っちゃったんですよね。それで、やっぱりこの曲構想するにあたって、江藤直子さんとかにもアレンジお願いしたりとかした関係もあって、やっぱりずっとこの十何年一緒にやってきたスペシャルビッグバンドと一緒にこの曲やりたいなと思って、それで作ったのがこのアルバムなんです。今日は書けないですけど、途中即興のシーンもあって、そこはね佐渡豊さんがわざわざ手弁当で駆けつけてくれて指揮までしてくれたりしたんですけども、その冒頭からちょっと経った、6分ほど経ったところで流れてくるのが今の、空が吐いた2022年11月17日水曜日のメロディーなんですよね。だからこの曲を元にしてこの曲広げていきました。オーケストラバージョンはね20何分間の曲なんですけども、このスペシャルビッグバンドのアルバムの方はというと結構長くて、トータルで40数分間かなの長大な曲になりました。全部で3楽章なんですけども、第一楽章がレクイエム、そして第二楽章がライフというタイトルで即興演奏が3つほど収められています。これ佐渡さんの指揮に従ってビッグバンドメンバーが即興したものです。そして、第三楽章が祭りと空とっていうタイトルで、これはもう震災以降僕がとりわけ福島でねやってきたいろいろな祭り、盆踊りとかそれからわらじ祭りとかそういうのに全部関わる作品にしようと思って、だから何て言ったらいいかな、僕にとってはこの十何年の集大成のような作品になってます。でこの祭りと空との部分は実は16分間あるんで、とてもじゃないけども、かけてたら終わってしまうので、今日はねすごく短く半分くらい、半分までいかないか、9分くらいに縮めた、祭りと空との、ショートバージョン、ラジオエディットバージョンを聞いてもらいましょう。ということで大友良でスペシャルビッグバンド、1月17日にリトルストーンレコードから発売になりますアルバム空と未来との第三楽章、祭りと空との、ラジオエディットの短めバージョンです。聞いてください。大友良でスペシャルビッグバンド、12月17日に発売になります、最新アルバム、空と未来とという組曲です。40何分間にわたる組曲の、最終章第三楽章祭りと空との、ラジオ用にエディットしたショートバージョンを聞いてもらいました。いかがです？ぜひぜひこれロングバージョン、ぜひぜひどこかで購入して、 Amazon とかでも買えますからね、購入して聞いてもらえるとすごく嬉しいです。これね実はジャケットもすごい良くて、岩根愛さんっていう福島にもよく来てくれている、有名な写真家ですけども、プロジェクト福島、が2019年に夏にやった夏祭り盆踊りの時の、みんなのすごいでっかいパノラマの記念写真があるんです。これ何人写ってんだろう、100人くらい写ってるのかな、もう異常に横長の記念写真があって、その写真をね、ジャケットに使って町口光さんというデザイナーの方が素晴らしいデザインしてくれたんですけど、これその福島の祭りの時の記念写真と、だからね全員に許可取ってないけど勝手に写っちゃってジャケットになってる人もいるかもしれない、この番組聞いてる人でね。それと、そのハワイで 岩根愛さんはハワイの盆踊りの写真も撮ってるのね。福島の盆踊りがハワイに残っていて、それでもうハワイでは盆踊りがすごい盛んなんですけども、その写真がと両方使って、ジャケットが作られてます。これね、ちょっと番組でラジオで説明するの難しいんだけど、すごいいいジャケットですよ。もう俺ジャケット見てるだけで惚れ惚れするんですけど、さらにこのジャケットの中にはライナーノートでこの福島の記念写真、パノラマ写真、ものすごい横長のパノラマ写真なんですけど、これが横長のまんま見れる、要するに蛇腹状にバーッと開くライナーノートが入ってます。で、僕のノートも入ってるんですけども、僕のノートどうでもよくて、ちゃんと一生懸命書きましたよ。だけどそっちじゃなくて、そのバーッと開ける写真見てもらえると、僕としてはすごい嬉しいです。これ今実際開いたけど80センチ超えですよ。CD の中のライナーノートとしてはちょっと別格だと思うんですけど、横長の80センチに及ぶ写真で、これ見るとね、2019年に福島の、盆踊り、の時の写真が全部写ってるんですけども、私の両親もいるし、ビッグバンドのメンバーからテニスコートのみんなとかね、あともう福島の友達たちがみんな写ってる、プロジェクト福島のみんなとかね、もうこの写真見てるだけでもちょっと嬉しいかな。札幌から来てくれた人まで写ってるね。パッと今見たら、あ、この人も写ってるとか思ったけど、だからこの写真に写ってる人も本当はね、みんなにあげたいくらいだけど、あげたら破産してしまうので、これリトルストーンレコーズって、私とですね、脇田さんと2人でやってるんですけど、要するに自分で資金出してやってるレベルなので、ぜひぜひこれ買ってもらえると本当に嬉しいです。ものすごく頑張って作りました。で、これのね、録音のこととかもすごい面白い話があるので、それはね、ポッドキャスト版の方でしましょう。ということで、今日は大友良英スペシャルビッグバンドの最新アルバム、リトルストーンレコーズから12月17日に出ます、空と未来との、もうほぼ告知の番組になりました。皆さんぜひぜひ買ってください。大友良英のジャムジャムラジオ。そんなわけでまた来週。大友良英のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ということで、今日はですね、空と未来と、大友良英スペシャルビッグバンドの最新作の、12月17日発売のアルバムの告知番組をさせてもらいました。録音いろいろ面白い話があるって言いましたけど、これね、録音は、ソニーのスタジオで、録音しました。録音してくれたのは鈴木浩二さん、しーちゃんってみんなに、愛称で呼ばれてますけども、数々の、日本の素晴らしいジャズやクラシックの録音をしてきた、もう僕らから見たら手の届かないくらいの存在の、素晴らしいエンジニアの方に録音してもらいました。スペシャルビッグバンド、ストーンストーンストーン5年前に録音しましたけども、その時はビクターのスタジオで、ここもいいスタジオなんですけどね、それ以来スタジオ録音版がなくて撮りたいなと思って、結局自主制作で録音してしまいました。でもね、おかげさまでこのスタジオで、録音できてすごくいい音で、ヴィンテージマイクとかもね、結構いっぱいあるんだよね、ここね。で、何よりも鈴木さん、鈴木浩二さんの録音が本当に素晴らしくて、もう本当に何だろう、音聞いてるだけで嬉しくなるアルバムでした。で、この録音の時のエピソードって、まあ、佐渡さんです。そもそもこの曲が生まれるきっかけ、佐渡豊さんだったんですけども、さっきも言ったようにオーケストラでやって、で、自分でも演奏したくなったんで、佐渡さんにこれ俺自分のバンドでビッグバンドで撮るけどいい？って聞いたら、もちろんって言って、そしたら佐渡さんから連絡が来て、これ録音いつやるのって言うから、何月何日って言ったら、その日行けるよっていう返事が来て、マジでと思って、もし来るならじゃあ指揮してくださいって言ったら、やるやるってことになって、佐渡さんがね、突然、しかも佐渡さん東京在住じゃないですよ、ソニースタジオ東京ですからね、関西からわざわざ来てくれて、しかもかっこよかったな、ギャラとか一切受け取らずにパッと普段着で、しかもね、これ夏だったんですけど、もう短パン、T シャツで、もう近所に行くような格好でやってきて、新幹線でだよ、それで近所から来たおっちゃんみたいな感じで意識バーッとしてパッと帰っていって行ったんですよ。もう本当に感謝感謝。でもこの曲がやっぱ生まれるきっかけは、佐渡さんっていうのがすごく僕には大きかったので、佐渡さんが、僕に 曲を作ってほしいって言わなければこの曲生まれなかったと思うんだよね。なんでこれをビッグバンドでやれたってすごく大きくて、でもこの曲はなんていうのかな、これからどんどん発展していく曲だと思っているので、スペシャルビッグバンド でオーケストラが最初のバージョンだとすると、スペシャルビッグバンドはこれバージョン2なんだけども、これライブとかでやっていくうちにどんどんこなれていって、さらに違うものになっていくんじゃないかなと思ってる。あのデューク・エリントンが自分のビッグバンドでやってる曲ね、20年代30年代に録音したのと60年代に録音したので全然違う景色になったようなくらいな感じで、この曲はどんどん僕は発展させていけたらいいなと思ってる。ただアルバムとして最長は多分この47分間じゃないかな。でこれからやるっていくときは多分これをあのぐっと短くしたりとか、いろいろ違うものを入れたりして変えていくと思うんですけども、でもこれがねその最初だと思ってます。で僕にとってはこのとりわけ震災後、あ東日本大震災の方ですね、震災後、の僕にとってのいろんなヒストリーがここに入っているので、あ聞いたことあるメロディーって思う人いっぱいいると思うけど、それはねあの僕なりにいろいろ意味があって込めたものだったりするんです。そんなこともあるので、ぜひぜひこのアルバムあの手に取ってください。あの音としても素晴らしいですし、何よりあの中に入っているさっきも言った写真がねもう最高ですよ。パノラマ写真、これねあのそうだ本編で言えばよかった、今気づいたけどストリートキングダムの原作者の、日本のパンクの生みの親の一人と言ってもいいと思います、地引き雄一さんが写ってるんだよね。地引きさんそういえばこの時写真撮りに来てくれた、しかもね勝井雄二さんと一緒に来てくれたんで、バイオリンのね勝井くんも写ってんだよね。それからテニスコーツがいたりとかね、これ本当にちょっとした歴史ですよ。でこのパノラマ写真って実は今現在のカメラじゃなくて、戦前とかにハワイですごいあの人気があって、大家族大人数の、親戚とかがいっぱい何十人何百人とか集まる時に、記念写真として撮るのに使われた写真で、岩根さんはねこのカメラを使って、震災後あの東北地方の各地のいろんな景色を撮ってきたんだけど、そのカメラで、2019年要するにパンデミックになる前の、プロジェクト福島、ずっとやってきたプロジェクト福島の本当に奇跡のような一枚を撮ってくれたんだよね。あ、吉垣康弘も写ってる。そうか、この時はねわらじ祭りの人たちもかかってたから吉垣が入ってたりするんだね。とかとか、あの池袋のあのボンバンドのみんなも写ってたりとかで、ちょうどこの写真撮ったのが昼間だったんで、この時間にいない人っていうのもいて、あの人写ってないなっていうのもあったりとかしてね、深くかかってるのに写ってない人もいるんだけど、だけど俺のなんつってもね、俺の親が写ってるの嬉しいな。それからねあのプロジェクト福島で本当に世話になってきた富山さんが映っていたり、あとや、プロジェクト福島の今の現役リーダーの山岸清之進とかね、あと今大きくなっちゃった息子が、これ5年6年前だからまだちっちゃいなとかね、そんなのが今ざーっと見てて、うわもう番組どころじゃなくなっちゃった、懐かしくなってきちゃったね。これ福島の街中広場の写真なんですけども、2019年はこんな景色だったけど、これから何十年か経つと、わあ当時福島こんなだったんだってきっと思う写真になるんだろうなーって思ったりしてます。ついつい見とれちゃった。中身も俺すごい気に入ってるんですけども、このジャケットと写真もすごい気に入ってるんで、本当に皆さんぜひぜひあの手に取って見てもらえると嬉しいです。あの中の方にはスタジオでシュールの写真も入っていて、こっちはね岩根愛さんじゃなくて上原さん、私のアルバムのプロデュースしたり、それからジャズインっていう雑誌でずっと、上原くんと対談で連載したりしてるんですけどね、その上原くんの写真が使われています。そんなのも込みであのアルバムそのもの、フィジカルとしてね、ものとして楽しんでもらえれば嬉しいです。12月17日発売です。これもう俺の集大成と言ってもいいし、この先につながるものだとも思ってますので、ここからこの次が始まるくらいに思ってるかな。そんなわけでぜひぜひ、よろしくお願いします。大友義英でスペシャルビッグバンド空と未来とのもうなんというかもう PR 番組でした。 大友義秀のジャムジャムラジオ、また来週。